皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。そろそろグランプリエに飽きていますか？大丈夫。ライブ音声ピックアップは今日で終わり。来週は新しい記事をお送りします。トピックはまだグランプリエですけどね。グランプリエと2番ポジションの踏み替えについてのマニアックな記事を書きました。結構長いので、ポッドキャストに収まるかどうかちょっと心配なんですが、それはまあ、来週心配することにいたしましょう。今日はグランプリエの骨盤について、デッチリになる人とタッグになる人、どうして真ん中にいないんだろうね、というのは置いといて、この2つをお話ししていきます。では、音声ピックアップをどうぞ。グランプリで教えが出る。出ちゃいけません。OK？ さっきの2番ポジションのかかとが浮いちゃうのと同じように、正しくできないのであれば、そこまで行く必要ないわけだ。足高く上げました。でもターンインしちゃうんです。だったらターンアウトで足上げれるギリギリでいつも練習しなさいよということになるでしょう。それと同じように、かかとが浮いちゃうグランプリエ2番ポジションはダメなので、可動域の小さいところで練習していくわけじゃない？グランプリで教えが出ちゃうということは、そこまで下がる必要がないっていうわけで、まだできないってことだ。なんでかって、グランプリすっごく難しいから。だからお尻が出ないところで練習して一番深いところ、自分の中の一番深いところ、自分の中のお尻が出ない正しくできるギリギリのところで常に自分をプッシュしていく必要があるわけ。下まで来ました、お尻が出ました、はい、直しますの順番じゃないわけよ。言ってること通じる？よくそういう風にする子がいるんだけどさ、足上げました。で、足上げた時にターンインになっちゃいます。上げた後に直しましょう。じゃあ遅いんだ。上げる工程でターンアウトをキープしてっていうところやつま先の伸びをキープしてやるっていうのがゴールなわけで、上がりました、ターンアウト一生懸命します、はい、つま先今伸ばしました、じゃあダメなんだよね。だからその順番だったりとか、何のためにこのレッスンをしてるのかっていうのを常に考えている必要が出てきますよね。で、グランプリで教えが出ちゃうんであれば、そしてそういう生徒がいるのであれば、そこまで深いグランプリはさせないはずです。もしくは両手に戻ってくるだとか、最初にも言ったけどね、グランプリをあんまり入れないっていうのも一つだし、グランプリの深さを変えるっていうのも指導の方法として一つですし、可動域を減らすということでね。なので、こういう子たちがいたら上半身と下半身を分けるというプレイができていない証拠になるから、ここで練習したら下手くそになる練習をするので気をつけてね。さ、そんなお尻の話をして、ダックちゃんの話をしたか、今度タックちゃんの話をしなきゃいけないんだけれども、タック。だってプロだってグランプリするときにさ、タックに入ってるように見えるじゃない。で、質問の内容はそれでもいいんですかっていうこと。ね、プロがやってるからといって、正しいじゃないっていうのは頭にしっかりと入れておいてください。OK？ プロイコール全部が完璧にできる人でもないと頭に入れておいてください。だからこそプロでも怪我するわけですし、だからこそプロの中でもプリンシパルに上がっていく人もいれば、コールのままの人もいるわけだし、で、プロになったということは他に何かすごく光るものがあって、プロイコール終わりましたじゃないんで、プロになってからも成長していくから、まだまだやることがたくさんあると私は思う。特にバレエ団の裏とかで働いていると、プロのダンサーたちと一緒に仕事すると、その人たちの向上心ってすごく高いから、ここも直したい、あれも上手になりたい、ここももっとできるようになりたいって常に考えながらお仕事をしている人たちなんだよね。だから、例えば YouTube もそうだし、インスタもそうだけれども、プロがやってるのを真似する、これはあなたが上手になる方法ではないというのはしっかりと頭に入れておきましょう。それを見て感動するっていうのはありだよ。だからそれが仕事だからね、彼らの。これを見てこうなりたいって思うっていうのもありだよ。この人に憧れるっていうのもありだよ。ほら、スポーツ選手を見て憧れると同じような感じで。じゃあサッカー選手のテクニックが常にプロになったらもう完璧かって言われたら、そうじゃないじゃない。だから試合とかで負ける人と勝つ人がいるとかさ、プロになってもオリンピック選手のレベルですごく高いレベルの人もいれば、そうじゃない人もいるように、プロの中でもやっぱりその差があるわけだし、で、別にそれは点数が悪い人が悪いわけじゃないよみんなより全然上手だと思うからねただプロの真似して練習するっつうのはやめてくださいねというのは何度もになりますが、ちゃんとここでもグランプリでもお話ししておきましょう。プロがやってるから OK じゃないわけです。あの人たちは踊ることでお仕事にし、お給料をいただき、税金を払って社会貢献してる人たちです。もし皆さんがそのレベルじゃなかったら、プロの真似をするんじゃなくて、プ
プロの人たちが昔やってたことだったりとか、そこに行くためにどうしたらいいのかっていうのを考える必要が出てきます。で、プロのレッスンも同じようなことが言えるのね。プロのレッスンっていうのは、例えばカンパニーのワールドバレーデーとかで見られるようなカンパニーのレッスンっていうのは、彼らに対してはウォームアップの一つで自分の体の声を聞いていて、しかも自分でこういう風になるんだなっていうのを見ている時間なわけで、皆さんのバーレッスンはウォームアップじゃないでしょ。皆さんのバレーレッスンっていうのは、もうそこが習い事なわけだから、全然レベルが違うんだよっていうことはちゃんと頭に入れとくの必要があるよね。そしてプロの人が経験を通して教えてくれるっていうマスタークラスとかもすごくいいんだけれども、彼らの言葉で伝えてくれるから。ただ、その人たちは指導法を学んでるわけでもなかったりとか、子供の体を学んでるわけではなかったりとか、あと、その皆さんのね、体が一人一人違うように、そういうことを勉強してる人ではないんですよ。当たり前だけど、そんな暇あったら自分のバレエのテクニックを上げるために時間を使うと思わない？その人たち。ね。だからさ、やっぱりその、誰に何を聞くかっていう部分、持ちは持ちやじゃないけれども、はちゃんと考えて、見る、真似すべきところはたくさんあるし、インスピレーションもらうところはたくさんあるし、その人たちがその仕事をね、プライドかけてやっている。私がこうしたらこう感じたっていうのを伝えてくれるんだったら、すごくいいケーススタディにはなるとは思うけれども、じゃあこのなんとかさんがやってるか私も真似しようって言ってやるのは、できないからね。ちゃんと頭に入れておいてね。
いかがでしたか？グランプリエでタックルをすると、実は膝がね、外に開きやすいんですよ。それは、ターンアウトができて膝が外に行くのではなく、タックをするので股関節の位置が変わって膝が外に行くだけ。ターンアウトの練習にはなっていないし、タックのままで膝を伸ばすと大腿四頭筋をがっつり使わないと膝が伸びないという問題にもつながります。大腿四頭筋を使いすぎて困るとか、太ももばかり使っちゃうという悩みが多いので、オンライン学校では太もも周りの筋肉を勉強する授業がありますよね。そちらで大腿四頭筋敵じゃないんだよっていうこととか、使いすぎないで済む方法、何に気をつけたらいいのかを勉強してください。9月27日の日曜日にオンライン学校の解剖学授業、腹筋、ターンアウト、太もも周りのいずれかを受講した人ならば受けることができる少人数制 Q&A セッションがあります。オンライン学校のビデオ授業を自分のスピードで勉強して、わからない部分や今日のライブ音声にあったように、でもプロはこうやってんじゃんみたいなのがあったらぜひ聞いてくださいね。グランプリへ一つだけでこれだけの量をお話しできるので、Q&A セッションでもマニアックな質問、みんなが気になってる部分を知ることができるのが楽しみです。申し込みや空き情報は DLS サイトより。ではまた来週もマニアックな新記事とともにポッドキャストをお送りしていきますので、あと1回だけグランプリへに付き合ってください。ハッピーダンシング佐藤愛でした。